ボーダー警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係、よく見とかないともったいないからな。いわゆる真犯人しか知り得ない事実、被害者に吐き捨てた言葉を耳元でつぶやいて、そして案の定容疑者は自白。確かにね、死者と会話できる能力っていうのがあれば、殺されてしまった被害者に聞けばね、それはまさしく事実なわけでね。今回の場合も小栗旬扮する石川安吾がそのおかげで真犯人にたどり着いていなければ、あの事件、新興宗教のあの二人が犯人っていうことで、それこそ冤罪を生む結果になっていたかも。そういう点では共感できるんだけど、ただやっぱりね、あまりにも掟破りの設定だけにね、犯人探し、事件捜査者としてはね、いかがなものかっていう気で見てたんだけど、ただ死んでしまった被害者から真犯人のことを聞きましたっていうのは、それこそ他の誰も信じてはくれないし、まさに戯言でしか過ぎないんでね。となると肝心になってくるのは証拠をどうするか。で、結局この前は古田新太扮する情報屋の赤井に頼んで目撃者を仕立て上げた。それは死者から聞いた情報を元にした正確なる事実で、その後もいわゆる真実を突きつけながら真犯人を自白に導くってことでね。まあ、ある意味ストーリーの流れとしては、この前のクールの福井警部補の挨拶のような登場ミステリーっていう感じもするわけでただね、全体的にはホラー感たっぷりでね、やっぱりね、目の前に死体があるのに、ふと振り向いた時にその本人がスーッと立ってたら、それは恐怖を感じてしまう。まあ、救いはね、会話する時の死者がその殺された時の状態ではない、つまり血だらけとかね、見るに耐えない姿ではないっていうことなんだけど。で、気になる初回の視聴率は 9.7、 裏の TBS のモズが 13.3 だっただけにね、早くも水をあけられたっていう感じはするんだけど。ところで、公式サイトには脚本金城和樹ウェブコメンタリーボーダーの作り方っていうのがあってね、まあ要するに各話に秘められた謎を作者自身が紐解くスペシャルインタビューっていうことなんだけど、なかなかこれが面白くて。で、第1回発言に関しては、一度死にながら奇跡的に生還を遂げた石川、何が彼の命をつなぎ止めたのか、それは石川の意志かもしれないし、天から与えられた使命なのかもしれない。つい最近、石川というキャラについて僕なりに先日めて考えていたら、石川って1987年版のロボコップのようなものだと思ったんです。あの映画でロボコップはキリストのメタファーになっている。一度死んで復活するという部分もそうだし、手を打ち抜かれるシーンは貼り付けの暗喩で、ラストシーンでロボコップが水の上を歩くのもキリストが起こした奇跡と通じる。特殊な能力を持った救世主という意味で石川はロボコップだし、ひいてはキリストと重なる。キリストにおける病人を癒す力が石川の場合は死者の無念を晴らす能力なのかなと思いました。まあ、かなりこじつけっぽいですけど、僕の中ではかなり納得がいきました。そんなわけで、石川はこれまでの日本のドラマになかったような重い十字架を背負ったキャラになったと自負しています。ところで、第1話では最後に若い女性が死者として出てきました。石川はあなたを殺したのは誰ですかと問いかけましたが、実はその後の物語は描かれず、第2話は全く別の話になるんですよね。つまり、あのエピソードが第2話の冒頭につながるということはないんです。僕は個人的に、あまり親切に何でも説明しすぎるのはどうかと思うんです。見終わった後に異物感が残るというか、ドラマを見てベッドで眠りに落ちるまでストーリーに描かれなかった部分をずっと想像してしまうような余韻のあるラストを残しておきたい。僕ら作り手は視聴者の心の中に小石を投げる役だと思っているんです。その小石の密度が高ければ高いほど、スーッと波紋が広がっていって、これまで見たことのなかった場所へと導けることができるかもしれない。だから僕はできるだけ密度の高い作品を作り、あとは視聴者の想像力に委ねたいと思っているんです。それが一番作り手と見てくださる方々の関係として美しい形なんじゃないかと。なので、皆さんには第1話の最後からつながるストーリーを自由に作ってもらいたい。彼女はなぜ殺され、石川はどうやってその無念を晴らしたのか。1話分の物語を自由に作っていただけると嬉しい。今後もそういうイマジネーションをかき立てられるようなラストを提供していきたいと思っています。なるほどね。ということで、何はともあれボーダー警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係、 これからもしっかりと見届けたいと思いますね。